この放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
こんにちは、明けましておめでとうございます。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
明けましておめでとうございます。フリーライターのヨッシーです。
今年もよろしくお願いします。おめでとうございますと言っても、この放送の予定日は1月の10日です。
そうですね、もう、はい、
お正月気分も
きっと抜けてるはず。しっかり明けてしまいまして、皆さんはお仕事をきっと、はい、
始めてます
ね。
お正月って好きですか？
お正月好きですか？
結局子供うちにいてテレビもあんまつまんないしな。
ってさっき言ってましたよ ね。だからお子さんを連れて公園に行って、
そうそう、多分公園に行って、お年玉数えて。で、終わるんだろうなみたいな。
ねえ、お年玉もいつの間にかもらえなくてあげる方になっちゃいましたからね。欲しいですよね。たまには大人にも誰かお年玉。
お年玉ね。お年玉、子供の頃はもらったらどうしてました？使ってました？
私使い切る派です。
あ、すごい。
すぐ使い切りました。1月とかにはもうないの。
私結構貯めてたよ。
ああ、貯めてそうですもんね、あのさ。
貯めてたな。でも、なんか、お正月号とか買ってた。ああ、付録だけ、なんか、リボンの付録作ってた気がする。すごろくとかついてんだよね。
ついてます。ありましたね。
そういえば。なんか、印象に残ってるお正月ってあります？
印象に残ってるお正月。あのさんは、働いてた時とかは、お正月ってお休みあるんですか？
一応、ほら、患者さんたちは、帰れる人は、
はい。
一時帰宅っていうか、一時退院。
そうなんですか、
病院って。年越しはね、どうしても帰れない人だけ残るから、少ないんですよ、はい。入院患者的には。
はい、
で、夜勤のこの31日から、1日にかけての、この夜勤がね、高いの、手当が。
そうなんですか。そう、
だから、結婚してなくて、特に予定もなければ、はい、そこ自分出ます、みたいな。
病棟で、
そうそうそう。先生とかも来て、みんなで、なんか、ナースステーションで、そうそうそう、明けましておめでとうございます、みたいな感じだったから。で、患者は少ないし、そんなに休館とかもよっぽどない。
まあ、そうですよね、うん。
出産とかね、なければ、静かな感じだったから。
へぇ
ー。うん、そんな感じだった。あとは、当時は、寮に住んでたので、
は
い、仕事じゃない寮のみん、その、
めちゃめちゃ楽しそうですね。
そうそう、集まって、楽しかったな、そうそう。その年は一番あれだったよ。あれが流行ってた時。マツケンサンバをみんなで踊って、倖田來未を見たみたいな。倖田來未の際どい衣装を、見える見えるとか言いながら。
女子が揃ってる寮って感じ。
そうそう、みんなで年越しそばを作り、食べたなっていう思い出があります。
楽しいですね。
はい、
年越しそばといえば、
はいはい、
びっくりしました、私、沖縄に来て。
何でしょう。
沖縄の年越しそば、うん、沖縄そばですよね。
ああ、そうですね、
はい。
そうだね。
日本そばじゃないんですね。
そうですね、そういえばね。
あれびっくりしました。
そっか。
はい。
そっか。
そっかしか言いようがないですよね。
ああ、でも日本そば、逆に、
はい、
沖縄そばはいつも食べるから、そこだけ日本そば食べてたかも。
あ、そうなんですか、
うんうん、
へ
ー。年越しは、一応紅白は最後まで見て、
はい、
行く年来る年見て、
ゴーン。
そうそう、見て、ジャニーズのカウントダウンライブをチラって見て、寝るかっつって寝る。
カウントダウンしないんですか？
年越しはだから行く年来る年よ。
ああ、そこで、年越しをした後に、
チャンネル変えて、ジャニーズ見て。
じゃあ、19とかやらないんですね。
やらないね。
ああ、チーズか。
ゴーだね。寒そうって言いながら。毎年言ってるかも。寒そうっっ。
あれがいいんじゃないですか、あれが。人里離れた山里にしんしんと降る雪みたいな映像がいいんですよ。
見てる。見てるな。子供が遅くまで起きれるから。
そうですね。あ、そうですね。それ楽しかったですよね。
のかも。
うんうんうん、
いつも、うんうん。テレビの前に布団を敷いてる。
ああ、わかります。
そこだけ。
そこだけは、その日だけね、何時まで起きててもいいでしたよね。
いい感じだから。
はい。
2020
年。20年ですよ、皆さん、ね。
オリンピックですね。
はい。ついに2020年来ました。
来ましたね。今年はどんな年になるんでしょうか。
今年もよろしくお願いします。
はい。じゃあ、タイトルコールです。
せーの、
下地彩乃のくるみラジオ。
はい、では今年のラジオを始めたいと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は鍼灸師彩乃先生にちょっとした素朴な疑問があります。
はい、
彩乃さんの、はい、こうセッションを受けると、
はい、
一番最初にこう手を取ってですね、
はいはい、
私の脈を測るんですね。
うんうんうん、取ります。
あれ何してるんですか？
あれね、そうですよね。あれ、脈診って言って、東洋医学の伝統的な、はい、こう診断技術と言えばいいのかな、なんですけど、一応、はい、まあ、脈から体の状態を見極める方法です。
へー。あの脈で体の状態がじゃあ分かってる、
うん、一応、ざっくりって感じ、私の場合はざっくりって感じなんですけど、はい、うんと、そうですね。肝、心、脾、肺、腎っていう体のパーツっていうかその部分の脈を、はい、こう見ながら、どこが、はい、滞ってるのかとかを、まあ、ざっくり見るって感じなんですけど、はい、うん、そうだね。私の場合はなんとなくこう体から発してるサインを脈で、この人の状態が今どういう状況なのかっていうのをまず最初に施術の前にざっくり掴むために一応脈を見てます、はいはい。そうですね。最初だけじゃなくて私の場合は間と最後に
もう
何回か分けてね、見させてもらっているんですけど、はい、この来た時と真ん中で見て最後で見てって言うとやっぱ変わるんですよ。で細かいちょっと、感覚なので、です、
はい。
これがこうっていうのは上手には言えないんですけど、大体こう、体格とか、はい、この人の、なんていうかな、見た目とかで、はい、多分この人こういうぐらいの脈だろうなっていう、まあ、例えば、小柄で、細い人は普通に脈も、例えばね、小柄で脈、細い脈とか、なんかイメージって、ね、大体あるじゃないですか。それを体のラインとかから、はい見て、でも脈を見ると真逆だったりするんですよ。
おー、面白い。
ってことは、結構体格しっかりして、はい、元気があって、なんていうのかな、こう、テンション高いのに、脈見てみると、あれみたいな、意外に細くて、なんか脈がこう沈んでるぞ、とかっていう、ちょっとこう、なんていうのかな、差を感じたりすると、もしかしたら体はすごく疲れてて、ちゃんとこう気が巡ってない状態なんじゃないかなっていうところから当たりをつけていくっていう感じで撮ったりします。で、終わる頃には多分この人本来の脈だろうなっていう人落ち着いてて力強く打ってる脈に施術によって変化すれば私の場合は今日できることはやったから OK っていう感じでその施術の目安とかその人の体の状態を見るための一つの基準にしてたりします。
うん。なるほど。
面白いのが、はい、そうですね。なんかね、普通に笑顔でニコニコしていらした方が、はい、脈見てみると、すごくなんか、沈んだ脈だったりするんですよ。ちょっとなんか違和感をそこで感じて、はい、この人の感じだと、もうちょっと脈がもうちょっと浮く、なんか楽しそうにしてもいいはずなのに、うん、なんか元気がなさそうだなとかって思って、こうね、それをする施術をして、まあある程度こう脈が落ち、最後確認して落ち着いたら、今度はやっぱ気持ちの部分ですよね。だから、なんかちょっとなんか沈んでる感じがするんですけど、なんか心当たりありますかっていうと、あ、なんか最近忙しくて、なんかこう、いつも楽しみにしてた趣味とかができてないとかっていう話とかが出てきたりとか、あとそうだね、浮いてる、沈んでる、あと何見るかな、上半身と下半身のバランスと
か。そんなもわかるんですか？
あ、多分上に気が集まりすぎて、頭がもうなんかいっぱい、わーってなってるような感じの脈だったりすると、それが少し落ち着いて、そう、地に足がつくような、
手術を今日はしようと、そうそうそう
とか、最近なんか眠る前にいろいろ考えてませんとか言うと、はぁとかってなってたりとか、この間なんかね、上半身がバラバラなことって結構多いんですよ。やっぱり、はい、頭使うことの方が、
ね、
下半身使うよりもやっぱ今の人って頭使うことの方が多いので、上に気が昇って、 なんかこう、頭で、中でわーって、ぐるぐるってエネルギーが、で、渋滞してるっていうのはよく、うん、脈とかでも出やすいんですけど、はい、この間見た人は、左右がバラバラで、
へー。
あれみたいな。
珍しいですね。どうやって、左右がバラバラになることってあるんです？
なんていうか、脈が打ってるこの、実際がバラバラっていうよりも、感覚的になんか左右がなんかバラついてんなって思って、まあ、それが整うような、もちろん施術をして、した後に、二つのことを同時進行しないといけなくて、こっちもやりながら、こっちもやりながらって、どう、なんかこう、板挟みになってる感じかなと思って聞いたら、うん、ま。そうだった。そうそうそう。そうだった。とかっていうのが、そうそう分かったりとかする感じなので、うん。体が出してるサインを読み取るためのなんか基準にしてたりします。
なるほど。
だけど、なんとなくこんな感じっていうのが、そうそう、脈から伺えたりするので、
興味深いです、
うん。すごく、そう、施術の目安にしますね。うん。
深いな、脈診。深いですね。
面白いです。でも、脈診だけじゃなくて、よく、キネ、なんだっけ、
キネシオロジー
、はい、キン反射とかって、こう、うん、オーリングとか、はい、あと、私が行ってる整体の先生とか、皮膚チェックとか言って、皮膚で、そういうなんかこう、体の反応を見たりする方法もあるので、うん、まあ、多分それと似たような感じだと思うんですよ。なんかこう、体から走ってるサインを、どう受け取るかっていう、読み取るかっていうのの一つかなと思っていますね、うん。体から何か自分に必要なものかそうじゃないかとか、
はい、
頭ではこれがいいとかって思ってても、視覚から入ってくる情報とか、この間話したそのプロテイン、
はい、
ね、いろいろ体に良さそうなボンボンが ね、
そうですよね、
いっぱい書いてあって、
はい、
なんかパッケージの
イラストとか、かっこいいおしゃれなやつとか、ね、とか
値段とかで、やっぱりそこで判断しがちなんだけど、
はい、
体に聞いてみると全然違う、なんか、え、これっていうのがさ、自分に合ってたりとかするじゃないですか。
DHA ですよね。
そうそうそうそう。なので、
はい、
体ってこう、無意識の、なんかこう、サインを発してるもんだっていうのをまず知らないといけないんですよね。視覚以外の情報を皮膚がキャッチしてて、それを体が発信してる。なんか体の声を聞くとかってよくね。
ありますよね、よく、
うん。よく言うけれども。はい、そうそう、それをどう受け取るかとか、
なるほど、
ってとこかな。まあ、それのお手伝いをしてる感じですかね。多分自分で意識して、意識を向けて、自分って今何を欲してるんだろうとかっていうのを、まあ、自分でももちろん、自分で分かるのが大事だと思うんですけど、まあ、人の手を借りてもね、別に全然いいと思うし。
そうですよね。
私も生体の先生、分からないから教えてください。結構自分のことって、なんかその、
客観的に見れませんからね、
そう、バイアスがかかっちゃったりして、見れないので、そこは人にお任せしてるのがいいと思います。でもまず、とにかく体から発してるサインがあるよっていうのは、知ってほしいなと思います。
なるほど。じゃあ、時にはそのサインを読み取ってくださってるんですね。
はい。で、一応それが施術で変化して、落ち着いた、こう、力がある陰脈になったら OK っていう感じで見てはいます。はい。なので、よかったら、受けに来てください。
2020年初めての
、はい、CM でした。ということで、
はい、
今日はこんな感じです。
はい。
はい、また、今年1年も皆さん健康で、
そうですね。
はい、いい年になりますように。
はい。
よろしくお願いします。
バイバイ。
はい、ありがとうございます。くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。